改めまして八王子教会の皆様おはようございます。愛の反対は憎しみではなく無関心だと言われるところでございますけれども、もうそうなりますとですね、この一番いい教会というのは愛し合う教会ということになりますけれども、まだマシなのが憎しみ合う教会という憎しみ合う教会というのもちょっと問題ありますけど、喧嘩している教会というのはまだマシでですね、もうちょっと一番ダメなのはお互いに無関心な教会というですね、そういうことになってしまうんじゃないかと思うんですけれども、旧約聖書創世記4章にカインとアベルの物語というのが出てまいります。これは初めてのですね、アダムとエヴァの子供でありますけれどもですね、その悲劇の物語、皆さんよくご存知だと思うんですが、主はカインに言われた。弟アベルはどこにいますか。カインは答えた。知りません。私が弟の番人でしょうか。主は言われた。あなたは何をしたのです。あなたの弟の血の声が土の中から私に叫んでいます。今あなたは呪われてこの土地を離れなければなりません。この土地が口を開けてあなたの手から弟の血を受けたからです。あなたが土地を耕しても土地はもはやあなたのために実を結びません。あなたは地上の放浪者となるでしょう。知りません、私が弟の番人でしょうか。このようなカインの思いっていうのはですね、多かれ少なかれ私たちの中にもあるんじゃないかなというふうに思うんです。もちろん私たち現実にですね、兄弟姉妹を殺すっていうことはなくてもですね、心の中で拒否してしまう、心の中で消去してしまうということはやはりあるんだと思うんですね。兄弟姉妹たちと一緒に生きていくことができない、そういう、罪っていうのは私たちの中にもあります。しかしこの罪の中にとどまっていてはですね、私たちはこのカインの人生を歩むことになるわけですよね。地はあなたの労苦は実りを生み出さない、そしてあなたは地の放浪者になるでしょうというですね、そういうことになってしまうんじゃないかと思うわけです。私が若い頃ですね、沢木耕太郎の深夜特急っていう本が結構よく読まれたんですね。でこれはどういう内容かって言いますとですね、おそらくと言いますか、沢木耕太郎さんのですね、実体験をもとにした、それを脚色した、小説と言おうか、旅行記と言おうか、そういう本なんでございますけれども、友人たちと賭けをするんです。海路、海の部分を除いて香港からロンドンまで1年以内に公共バスを乗り継いでたどり着くことができるかっていう賭けです。で実際にですね、沢木青年はですね、そのチャレンジするという、そういう物語なんですね。当時バックパッカーのバイブルというふうにですね言われました。だけどですね、私もこの本読みました。結構面白いから読むんですけどね、旅の始めって結構ね、こう興奮っていうか熱気っていうのがあるんですよ。でもね、だんだんね、旅の後半に行くに従ってですね、ちょっと暗くなっていくんですよね。で、それ読むとね、これを見てね、わーって言って旅立った人は多分前半しか読んでないんじゃないかなと思うんですね。バックパッカー来参どころじゃない、バックパッカーをある意味徹底的に批判してる本なんですよ。そういうで、彼はその中でですね、長年旅を続けた人の放つ不敗臭みたいなことを言ってるんです。これはですね、お風呂に入ってないから臭いってそういうことじゃないんですね。言うならば魂の腐敗なんです。それを彼はこういう言い方で言ってるんですね。それは何にも関わろうとしない、何者にもコミットしようとしない、そういうふうにしてただ通り過ぎるだけの年月を重ねてきてしまった旅人が放つ特有の匂いじゃないかということをですね言っているわけです。ですからバックパッカーでね、修行をしてですね、それで鍛えられてですね、魂が純化される、そんなことはない。ヒッピーたちに憧れて行ったはいいけれどもですね、それを待ってるのはですね、あれだよ、魂のどちらかっていうと堕落であり腐敗だよということをですね、この沢木耕太郎さんは言ってるわけです。 まあ、これはまさに聖書が言っている会員的な生き方ということではないかなというふうに思うんです。まあ、神はこのカインにあなたの兄弟はどこにいるのかと聞きましたけれども、そしてこれはアダムとエヴァにですね、あなたはどこにいるのかっていう質問と通ずるものがございますね。でこの2つの質問っていうのは私たちにも問われていると思うんですけれども、まあこれの質問はですね、これ罪人にはちょっと耐えられない質問ですよね。神の前でですね、こういう質問を神様にされたらこれ答えることができない。カインは神様に向かって叫ぶわけです。カインは主に言った。私の罰は重くて追い切れません。あなたは今日私を地の表から追放されました。私はあなたを離れて地上の放浪者とならねばなりません。私を見つける人は誰でも私を殺すでしょう。主はカインに言われた。いやそうではない。誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受けるでしょう。そして主はカインを見つける者が誰も彼を撃ち殺すことのないように彼に一つの印をつけられた。まあ、カインはそういうわけですけれども、まあ、主なる神はカインを憐れまれるんですね。そして一つの印をつけた、カインに対する憐れみです。まあ、彼を保護する、守る、これ悔い改めの機会を与えてるんですね。そしてこの7倍の復讐って言われてますけれども、7倍っていうのは完全数です。ある神学者はですね、これはもうキリストをですね、予表される言葉だ。7という数字はキリストをですね、予表する言葉だと。ですからカインのようなですね、人間もイエス・キリストにあって完全に回復されうるんだという、そういう希望がここに示されているというふうに言ってるわけです。ですから私たちもまたイエス・キリストにあってカイン的な生き方から逃れてですね、アベル的な生き方へとですね、転換することができた。イエス・キリストにですね、イエス・キリストに献身し、兄弟姉妹たちと出会いですね、いろいろなことはあるけれども、この兄弟姉妹たちと共に生きていく、関わっていくというですね、そういう私たちは人生を与えられた。だから私たちの人生はですね、実りをもたらさない人生になることはありませんし、また私たちは地の放浪者としてですね、人生を終わるということは決してないわけであります。本当に、キリストイエスにあって愛し合うものと変えられた、感謝だと思います。カインはですね、自分の手の技を捧げました。そしてあたかもですね、自らの力によってですね、兄弟姉妹たちを愛していくことができると思っているかのようです。それは人間の暗い愛だと思います。容易にですね、そういう愛ってのは憎しみに転化してしまいます。それをですね、このカインとアベルの物語は示してるんじゃないかなというふうに思うんですね。この愛はあんまり爽やかじゃないんですね。腐れ縁みたい、納豆みたいにネバネバしててですね、決して、爽やかではない。しかしですね、一方ですね、カインはそのような愛に生き続ける限り放浪者にならざるを得ませんでしたけれども、アベルはただイエス・キリストを象徴する子羊だけを捧げました。アベルは自分の手の技を信頼しなかった、自分の愛を信頼しなかった。そんなものは何の役にも立たないということを知っていた。だから彼はですね、イエス・キリストだけに捧げた、イエス・キリストだけにすがったんです。アベルは自分の暗い愛からは何にも生み出さないということをよく知っていました。ただキリストの許しと愛に生きるときにですね、私たちは教会が形成する道、兄弟姉妹たちと共に生きていく道がですね、開かれていくことを知っています。カイン的な教会からアベル的な教会に、この差はですね、本当に大きいと思います。いや、そもそもカインの教会なんて存在しないんですね。もともと関わろうとしない、お互いにですね、自分の愛情からですね、こうある意味こう何て言うんですか、こうくっつける人だけとかくっつけるけれども、それ以外の人は排除していくわけですから、そういう会員的な生き方において教会なんか形成されるわけがないということになります。私たちはアベルのようにイエス・キリストによってのみ教会としていただける、そのことを知っているということは感謝だと思います。キリストに受け入れられ、この方に愛し従うことによってですね、私たちは互いに兄弟姉妹となります。根本のキリストにあってですね、私たちが兄弟姉妹になって愛し合うということの根本はお互いに祈り合うということだと思います。私たちの教会っていうのは何によって成り立つかっていうと、お互いに取りなしの祈りを捧げることによって私たちは教会になるっていうことなんですね。 まあ、あの川原先生にね今朝来てですね、私たち旅芸人みたいですよねってね、まあ旅芸人、私ねそれを聞きながらねちょっとドキッとしたんです。今日のお話ね、私旅だからそろそろ魂が腐れかけてきてるんですね。これはねやっぱりね、これ佐々木耕太郎さんが言った通りですよ。関わり続けてないからなんです。一つの教会にずっと関わり続けてないから、これやっぱ危ないなと思ってね、やっぱりねこういう仕事はねあんま長く続けるもんじゃないですね。ということにですね、なんか今朝気づかされました。ドキッとしてですね、これ私皆さんに説教すると思ったんですけど、これ私自身への説教だとかですね思って、まあだからといってね、まあ、私ちょっと魂が腐れかけてきたので辞任しますっていうわけにもちょっといかないかもしれませんけれども、でもこれは本当冗談じゃないなというふうにですね、思っているわけです。まあ、皆さんこのコロナの3年間でですね、私たちいろいろ交わりが制限されてきました。まあ、八王子、教会なんかまだですねその中でもですねよくやってくださってる方だと思うんですけれども、規模の大きい教会ほど難しいですよね。そしていろいろこういろいろ難しい問題がありますのでね、私思いましたけれどもね、まだまだ教会に皆さん戻ってこられないっていう話をね聞くんですけれども、特に都心部でですねこの前出席者がですね、このまあこれは八王子は入らないんですけど、東京23区でですねだいたい集まってる回収が500名ぐらいなんですよ。結構かなり少ないんですよね、以前に比べるとですね。私やっぱりですね、大きな教会がまだまだですねこう制限が続いてるっていうことがですね、やっぱり一つ大きな原因になってるんじゃないかな。小さな規模の教会って割に元に戻ってるんですよ今。でも大きな教会はですねまだまだ戻ってない。でもあんまり具体的な教会の名前を知ってたら録画してるし、やっぱりちょっとまずいのでですね、まあ差し控えたいと思いますけど、まあ大きな教会は大きな教会でやっぱそれの事情っていうのはあるから仕方ない部分はありますけどもね、そのやっぱ私たちはいろんな意味でですねこの制限をされてきた。まあその中でですねやっぱ私たちはこの本当にこう顔と顔を合わせてですね兄弟姉妹たちと出会う、そういうことの意義、一緒にですね、共に働く、祈る、学ぶ、そういうことの意義っていうものを再確認してるんじゃないかなというふうに思います。ですから私たちはですね、まあ、サタンはこれを機会にですね私たちを引き離そうと一生懸命働きますけれども、まあ、私たちの教会はそんなサタンの策略にですね、簡単に負けてしまうようなやわなものではない。もちろん私たちは弱いんですけれども、私たちと共におられるイエス・キリストは強い方です。ですから私たちはこれを乗り越えていくことができたし、これからも乗り越えていくことができる、本当に感謝だと思います。まあ、私は世界総会の聖書通読プランで毎日聖書を読んでるんですね。で今ヨブ記のところを読んでるんです。そして多くの気づき恵みが与えられておりますね。でヨブはですねこの神様に対して結構激しく抗議してますよね、読んでいきますと。で3人の友人たちはそれに対して腹を立てるわけです。なんてことを言うんだと、神様に対してなんてことを言うんだと言ってヨブを戒めるわけですけれども、ヨブはその友人たちに対して反発をするというわけですね。もうちょっと字が小さくて読めないかもしれませんけど、まあ、お聞きください。そんなことはみな私もこの目で見この耳で聞いてよくわかってる。あなたたちの知ってることぐらいは私も知ってる。あなたたちに劣ってはいない。私が話しかけたいのは全能者なのだ。私は神に向かって申し立てたい。あなたたちは皆偽りの薬を塗る役に立たない医者だ。どうか黙ってくれ。黙ることがあなたたちの知恵を示す。私の議論を聞き、この唇の訴えに耳を傾けてくれ。神に代わったつもりであなたたちは不正を語り、欺いて語るのか。神に代わったつもりで論争するのか。そんなことで神にへつらおうというのか。人を侮るように神を侮っているが、神に追求されてもよいのか。たとえ密かにでもへつらうなら神は告発されるであろう。その威厳はあなたたちを脅かし、恐れが降りかかるであろう。あなたたちの主張は灰の格言、弁護は土くれの盾に過ぎない。黙ってくれ、私に話させてくれ。どんなことが降りかかってきてもよい。たとえこの身を自分の歯にかけ、 魂を自分の手に置くことになってもよい。そうだ、神は私を殺されるかもしれない。だがただ待ってはいられない。私の道を神の前に申し立てよう。この私をこそ神は救ってくださるべきではないか。神を無視する者なら見舞いに出るはずがないではないか。よく聞いてくれ、私の言葉を。私の言い分に耳を傾けてくれ。見よ、私は訴えを述べる。私は知っている。私が正しいのだ。私のために争ってくれる者があれば、もはや私は黙って死んでもよい。こういうね、まあ、皆さんもひょっとしたら、牧師さんの説教を聞きながらですね、もう黙ってくれって言いたくなったことがですね、ひょっとしたらあるかもしれない、そう思うんですね。まあ、ヨブは3人の友人たちに言うわけですよ。神に変わったつもりで論争するのかということをですね、言うわけですよね。あなたたちは皆偽りの薬を塗る役に立たない医者だ。なんかこれはね、私なんか辛いなと思いながらね、ちょっと聞いてたんですね。でも言い訳をするわけじゃないんですけどもね、説教っていうのはそもそもありえないことなんですよ。語ってるのはあくまでも人間でしょ。その人間が語ってる言葉がですね、神様の言葉として聴衆に受け取られるっていうのは本来ありえないことなんです。でも私たちはですね、それが起こりうるんだということを知っています。でそれは奇跡なんですね。私たちはもちろんテクニックとかいろいろなですね、準備とかいろんなことをしますけれども、最終的にこれは聖霊の技なんですよ。それを忘れるとしたらですね、まあ、そういう私たちのですね、どんなに力を尽くしてもこの3人の友人たちのような言葉を超えることはないんだということをですね、まあ、私たちが忘れるならですね、なんかそれはどっかでおかしくなっていくという、そういう気がいたしますですね。まあ、このヨブはですね、神に変わったつもりで語ってるのかと、神にへつらってるのかと言いますけど、私神様にへつらってるつもりないけども、でもひょっとしたらへつらってるのかもしれないなという、そして本当にこう苦しんでる人たちの魂に届く言葉っていうのは、私が語れるかっていうのは語れるわけがない。3人の友人たちがぶつかった限界っていうのは全ての人の説教者の前にあるわけですよ。でもそこを乗り越えていくとしたらですね、それは聖霊の奇跡しかないということなんだろうなというふうに思います。まあ、私たちの教会のですね、この神様を求めるんだけども神様をめぐる対話っていうのは、結構この3人の友人たちとヨブの友人たちのような非常におぼつかないですね、誠にたどたどしい歩みかもしれない。まあ、しかしですね、この本当に貧しく途方に暮れるような4人の教会、たった4人の教会でも、いきなりですね、そのうち31章以降になりますと、あれですよね、エリフっていう第4の男がいきなり現れますよね。いつからいたんだっていう人ですけれども、3人の友人たちとの対話が始まって、一体いつから聞いてたんだろうっていう第4の男が登場するから、5人の教会だと思うんですけれども、しかしですね、こういうなんかこう、なんだかですね、噛み合わない対話をしてる、そういうこの教会がの中で、ヨブはやがて自分のために弁護してくださる方、自分と神様の間の仲介をしてくださる方っていうことについて、ヨブは語り出すんですよね。もうまるで奇跡のように語り出す。ヨブはもう今や神は私の敵になってしまったっていうわけですよ。その私と敵対している神、その状況の中でですね、その神と人との間をつないでくれる、仲介してくださる唯一の希望ということを語り始めます。もうすでに言ってますよね。私のために争ってくれるものがあれば、もはや私は黙って死んでもよい。そのような方がいれば私は死んでもいいんだ。そのヨブはそのような存在を見つめ始めるわけです。まあ、しかしその後の対話を読んでもですね、ヨブはその方に一直線に行くわけじゃない。もう行きつ戻りつですね、この3人の友人たちとの対話が続きます。まあ、激しい言い合いに、終わったりいたします。そしてヨブの言うこともしばしば矛盾し混乱いたします。まあ、これは私たちの偽りのない姿でもあるんじゃないでしょうか。そしてヨブはまたですね、自分の死を超えた希望についても語り出すんですけれども、ヨブ記の14章の7節10節には、木には望みがある、たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は絶えることがない、 たとえその根が地の中に多い、その幹が土の中に枯れてもなお水の潤いに合えば芽を吹き、若木のように芽を出す。しかし人は死ねば消え失せる。息が絶えればどこにおるか。まあ、こういうふうにですね、彼は語ってですね、彼はですね、ここでは、死を超えた希望ということを語っているように見えます。こういうふうに言うんですね。人がもし死ねばまた生きるでしょうか。私は我が服役の諸日の間、我が解放の来るまで待つでしょう。あなたがお呼びになるとき私は答えるでしょう。あなたは御手の技を顧みられるでしょう。まあ、これを見ますとね、彼はこの死の彼方にある命、復活をですね、こう待ち望んでいるように見えます。だけど同じ場所をですね、新共同訳はまた違った方に訳してましてですね、ここにはですね、この聖書の呼ぶ記の解釈をめぐる混乱が見られるんですね。人は死んでしまえばもう生きなくてもよいのです。苦役のような私の人生ですから、交代の時が来るのを私は待ち望んでいます。新共同訳のこの訳し方だとですね、彼が待ってるのは復活の命じゃなくて、むしろ死なんですよね。死を解放の時としてですね、待ち望んでいるというふうな、理解になっております。まあ呼ぶ記はどっちにも取れるような表現をしているっていうことだと思うんですけれども、私はこれを読みながらですね、一方では私たちの死の彼方にある命っていうものを私たちは待望しながらですね、もう一方ではですね、もう十分だ、この世の命はもう十分だ、もう早くですね、この苦役から解放していただきたいと思わない人がいるだろうかとも思うんです。ですからどっちも私たちの偽らざる気持ち、現実なんじゃないかなと、そういうですね、相反するような思いっていうのを私たちは抱えながら生きているんじゃないかなというふうに思うんです。そしてヨブはですね、そういうところを突き抜けて16章から19章にかけてですね、ヨブははっきりとこの、私のために弁護してくださる方っていうことをですね、彼は見つめ始めるんです。大地よ、私の血を覆うな、私の叫びを閉じ込めるな。このような時にも見よ、天には私のために証人があり、高い天には私を弁護してくださる方がある。人とその友の間を裁くように、神がご自分とこの男の間を裁いてくださるように、わずかな年月が経てば私は帰らぬ旅路に着くのだから。まあ、ここでもこの男っていう存在が何なのかはっきりしないんです。これが人間なのか天使なのか、それもはっきりしないんです。でもこのはっきりしないところがですね、私はこの場所が新約聖書のイエス・キリストを指し示していると思います。イエス・キリストっていうのははっきりしない存在ですよ。だって神であり人である方なんですから。なんでそんなことがあるでしょうか。もう神であり人であるっていうことをめぐってですね、神学者たちは議論を繰り広げました。そしてたどり着いた結論は、完全に神であり完全に人であるっていうことだったんですね。なんだその矛盾に満ちた表現はということになるんですけれども、こういうですね、結論に反対する人たちがわずかにですね、なんていうんですか、シリアとかそういうところには、エジプトとかにはコプト教会とかそういう古い教会の人たちはこの結論をですね、受け入れなかったから、彼らは単性論者って呼ばれます。どういうことかっていうと、結局イエス・キリストは神そのものなんだ、天のお父様そのものなんだ、あ、ごめんなさい、神そのものなんだということでですね、どちらかというとそっちの方を強調する人たちもいます。まあ何のこっちゃってこうややこしいって思われる方いると思いますけど、なんでこんなややこしいことをするんでしょうか。なんでこんなややこしいことをですね、聖書は言ってるんでしょうか。私たちを救うためですよ。神と人をつなぐものっていうのは神でなければならないし、また人でなければならない。そういう意味ではですね、イエス・キリストが人となられたっていうこと自体がですね、大きな奇跡なんです。そうやって神様は、天のお父様は何としてでも私たちを取り返そうとされた、私たちを救おうとされたということですね。ですからイエス・キリストっていうお方は矛盾に満ちた存在なんです。ですからこのヨブの言ってることもですね、この非常に、相矛盾するように思えたりするんですね。しかしそれは私たちを救うためです。ヨブのように希望を失った人たちを救うためです。カインのようにですね、放浪者として生きていくしかない人たちをもう一度回復するために、イエス・キリストは人となられですね、 私たちの罪を負ってくださいました。ヨブは19章になってもっとはっきり、おそらくヨブ記のですね、このキリストに対するですね、この、彼の待望の頂点の言葉、だと思います。我が友よ、私を憐れめ、私を憐れめ、神の御手が私を打ったからである。あなた方は何故神のように私を責め、私の肉をもって満足しないのか。どうか私の言葉が書き留められるように、どうか私の言葉が書物に記されるように、鉄の筆と鉛とを持って長く岩に刻みつけられるように。私は知る、私をあがなう者は生きておられる。後の日に彼は必ず地の上に立たれる。私の川がこのように滅ぼされた後、私は肉を離れて神を見るであろう。しかも私の味方として見るであろう。私の見るものはこれ以外のものではない。私の心はこれを望んで焦がれる。私をあがなう者は生きておられる。後の日に彼は必ず地の上に立たれる。今は天におられる存在、その方が地の上に立たれる。このヨブの希望はですね、イエス・キリストの処臨によって実現いたしました。私たちはそのことを知っています。そういう意味で私たちはヨブよりも恵まれた立場にあるということができます。しかしこの復活のイエスを知ること、経験することにかけてはですね、私たちはヨブとこの3人の友人たちと同じようなことを繰り返しているのかもしれません。私たちの対話ってのはたびたび噛み合わずですね、私たちの聖書研究ってのはたびたびトンチンカンでですね、的を外している。そして神様が本当に言わんとしていることをなかなかつかみ損ねている。でもその中でもですね、ヨブのように私たちはイエス・キリストの姿をですね、ぼんやりとではありますけれども、この教会の中で復活のイエス様が姿を現してくださっているのを、聖霊によって姿をですね、ご自身を掲示してくださっているのを私たちは同時に知っているわけです。本当に感謝なことだなというふうに思うわけです。私たちはこのイエス・キリストによって救われ、イエス・キリストによってのみこのキリストに属するものとなり、そしてお互いに兄弟姉妹となりました。ヨブが言うように木には望みがあるんです。私たちが木から切り離された枝だったらそこに望みはありません。しかし私たちは切り離された枝ではなく、イエス・キリストという大きな木に連なる。もし切り離された枝だったら私たちの死とともに全ては終わります。しかし私たちはこのキリストにつながっているので、永遠の命に至る実をですね、すでに私の人生の中に生み出していただいている。私たちのこのキリストの体なる教会ってのは、世間的に見たらね、見栄えのしないものかもしれませんよ。しかしここに命があるんです。ここに永遠の命があるんです。ここにキリストがいるんです。ですから私たちは本当に希望を持つことができます。たとえ切られても、芽を出し、その若枝は絶えることがない。それは八王子教会に実現しているということですね。先ほども言いましたけれども、コロナの3年間を経験しまして、私たちはですね、このキリストの体を形成するということの素晴らしさを改めて再認識したと思います。オンラインでですね、素晴らしい説教を聞いて、よかったよかった、今日はどの人にしようかななんつってですね、いろいろあれしてみてですね、今日はこの教会はこの人の説教か、やめとこうみたいなねそういうね、こう何ですかね、サーモンショッピング、チャーチショッピングみたいなことをやってたらですね、コミットメントは決して生まれてこないわけですよ。献身は決して生まれてこない、もしそういう形で私たちが兄弟姉妹たちとですね、やっぱ関わるっていうのは面倒くさいんです。確かに。だからですね、私たちカインみたいに旅人になる誘惑っていうのは常にあるわけでしょう。でもなっちゃったら、その人生には実りはないですよ。そして放浪者としてさまよって人生は終わるわけです。だけど神様は憐れみ深い方ですから、カインの生き方ではなくアベルの生き方に帰れと私たちを招いてくださってですね、私たちをここに招いてくださったわけです。沢木耕太郎さんが言うようにですね、ただ傍観者として観察者として眺めて通り過ぎるだけの、そういう人になってはなりません。これは私自身にも言ってるんです。そうするときにですね、肉体ではなく魂が腐敗をしていく。このようにもともとバラバラだった、互いに関心を持たなかった 私たちがイエス・キリストにあってですね、キリストの体なる教会をですね形成している、属するものになる。教会は場所じゃないっていうのはよく言われます。教会は人だと言われます。でもですね、もっと言えばですね、教会っていうのは一つの現象なんです。英語でですね、そういう言い方があります。グッドモーニングチャーチっていうんですね。教会おはようっていうんです。そこに集まったのは教会だから、キリストの体だから。そしてその礼拝の後に言うんです。 Indeed, today we are church. 今日私たちは教会だったよね、私たちは今日教会だよねっていう表現の仕方があるんです。私はこの表現が大好きです。建物でもない、教会名簿でもない、ここに今私たちは、もちろん今の時代ですからね、オンラインを通して参加してくれる人たちもこれを今日キリストの体なる教会を形成するわけですけれども、今日聖霊によってですね、ここに皆様方と一緒にですね、キリストと体なる教会が形成されている。そして私たちはそれぞれお互いに一部なんだ。パウロが言ってますけれどもね、あなたたちがね、木を支えてんじゃなくて、木があなたを支えてるんだよと。これ言い換えればですね、この木ってのはイエス・キリストでありますけど、イエス・キリストの体なる教会を形成してるのは何かって言ったら、無数のアベルがこの教会を形成してるわけですよ。カインはアベルバカにしたわけですよ。なんだこいつはと。もう、世間的に見たらね、アベルってなんか影のような弱々しいって名前なんですよね。あれ本名だったのかなって、あだ名だったんじゃないかなと思うんですけれども、アベルってのはね、弱いっていう意味があるんだそうですよ。 あるいは影のようなっていう意味があってね、存在感のない人だったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、中から見たらいるかいないかわからないようなアベルのようなやつがと思った。そのアベルが神様に出会うんですよ。神様に祝福される、神様に経験される。そういう無数のアベルたちが教会を形成してカインを支えるわけですから、そうやって教会っていうものは成り立っていく。だからあなたは誇っちゃいけませんよというふうにパウロは言うわけですよね。さらにローマの信徒への手紙12章の3節5節ではパウロは言っております。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。というのは私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、全ての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なんですと。思い上がっちゃいけないよ、自分を過大に評価しちゃいけないよ、自分はなんか偉いもののように思うっていうことを超えてですね、あなたは体の一部なんだよと。あなたが蔑んでるかもしれない、嫌がってるかもしれない兄弟姉妹もまた一部なんだよということを、そのことを決して忘れちゃいけないよということをですね、ここで教えられているということであろうというふうに思います。まあここではね、口語訳を使うとね、あそこは死体って訳してるでしょ。なんか死体なんだか死体なんだかよくわからない。一部ってやっぱり新共同訳の訳の仕方がいいなというふうにですね、思うわけであります。繰り返しますけれども、この無数のアベルから成り立っているキリストの体なる教会の交わりがあなたを支えてるんです。私が支えてるわけじゃない。そのことをですね、常に自分の愛、自分の献身によってですね、この自分の信仰、自分の教会がですね、保たれているかのように思うとしたら、私たちはこの言葉に返ってですね、反省をしなきゃいけないし、イエス・キリストに立ち返らなければいけないというふうに思います。エレン・ホワイトは言っています。霊的暗黒の時代に神の教会は山の上にある町のようなものであった。各時代にわたり各世代を通じて天の高潔な教えは教会の中で明らかになってきた。教会はどんなに弱く欠陥だらけのように見えても、神が特別な意味で最高の関心を払われる対象である。神は神の恵みの舞台であり、そこで神は人々の心を変える力を表すことをお喜びになるのであるというふうに、書かれております。最後になりますけれども、パウロはまた教会について、聖書朗読で読んでいただいた言葉です。こういう不思議な言葉を残してますね。栄誉を受ける時も、恥ずかしめを受ける時も、 悪評を浴びる時も好評を博する時にもそうしているのです。人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、貧しいようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。こんな不思議な存在って他にありますか？こんな相矛盾することが同時に実現しているような場所って教会以外にありますか？本当に不思議です。こんな言葉が当てはまる場所ってのはキリストの体である教会以外にはないんだと私は思います。で、こういうことが起こりうるっていうことがですね、私はイエス・キリストがこの弱い私どもの群れをですね、なお憐れみ、そして導いてくださってる、そして私たちを日ごとにですね、力強く勝利させてくださるということなんだ。一方ではね、まず無一物のようで全てのものを持ってる、死にかかってるようで生きている、これは私たちの姿です。八王子教会はですね、このことを知っています。ですから皆さんはですね、このキリストの体としてですね、この地においてこれからもイエス・キリストの証を立てていかれることになります。それは多くの実りを生み出しますし、皆様の人生に多くの実りを実らすだけではなくてですね、周囲のまた多くの、今はですね、あるいは私たちのことを下げずんでるかもしれない、なんだあのアベルたちはと言ってるかもしれない、そういう多くのカインたちも、皆様の家族もあるいはカインかもしれない今は、だけどその人たちもいつの日かイエス・キリストにあって出会い回復されうるんだ、まあ、そういう希望を持ってですね、私たちは前進してまいりたいと思います。